売されているお店をご紹介。土曜日朝8時からお楽しみに。
FM 横浜は緊急地震速報に対応しています。緊急地震速報が放送されたら、建物の中や屋外では体と頭を守りましょう。テーブルの下に隠れるのも有効です。詳しくは FM 横浜のホームページか携帯サイトをご覧ください。
FM 横浜公演横須賀ジャズドリームス2017、7月29日土曜日、横須賀芸術劇場で開催。今年は大西純子トリオ、日野テルマサクインテット、そして前田のりおスペシャルビッグバンドにはゲストボーカルとして今夜も出演。詳しくは FM 横浜ホームページまたは横須賀芸術劇場まで。
社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りします。毎週木曜日のこの時間は学生の就職活動を応援、社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。出演は一般社団法人社会人大学代表理事桑名真さんです。こんばんは。
こんばんは。
そして本日はゲストに人材研究所代表取締役、元リクルート社人事の責任者をしていらっしゃいました、そうは俊光さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
今日はどういうお立場でお越しになりましたか。
はい、私は日頃からですね、人事の方向けに、どういう面接したらいいかとか、そういうトレーニングしてますので、企業側の、採用の裏側をお話しできればというふうに思っています。
なるほどですね、このコーナーは桑野さん、就職活動をするあるいは控えている学生応援ですよね。
そうです。はい、
どんな質問がいつも桑名さんのところに来るんですか。
そうですね、まずですね、何社も面接に落ちているんで、内定はどうやったらもらえるんですか、こういう質問があります。
曽和さんいかがですか。
はい、もちろんいろいろだと思うんですけれども、一番落ちる原因で多いのは情報不足なんですね。
はあ、
はい、そうですか。基本的に企業が聞きたいものっていうのは、その人が何を、持ってるかとか考えてるかというよりは、何やってきたかっていうですね、事実が知りたいんですけど、思ってることばっかり喋ってるっていう人が、ほとんどでですね、そうすると結局ですね、企業側っていうのは分からなかったら落とすんですね。あんまり知られてない事実かもしれないですけど、大企業の平均的な合格率って 1% ぐらいで、99% ぐらいはですね、受けた人が落ちちゃうんですよね。はい、となってくると3回が4回の面接でっていうことになると、分からなければ落としていかないと100分の1に絞れないので、基本的にはそういう事実をいっぱい聞きたいっていうのがあるんですけど、学生どうしても入りたいっていう思いがあるので、どうしてこの仕事がやりたいかとか、そういう気持ちの部分ばっかり話すんですけど、はい、自分のやってきたことを話す時間っていうのはすごい短くなってしまって、それでよくわからない、だから落ちるっていうのがですね、これが一番大きな原因です。
なるほど。いつもね、それ諏訪さんから私の方も、私がね、今習っていろいろ面接やりましたけども、確かに思いをいっぱい言うんですよね、学生さん。そうですね、
それはもう気持ちはすごい分かるんですよね。
はい、
はい、入りたいって思いが前に出てしまうとそうなると思うんですけども、
で面接の時に、私も面接をする時には、何が本物なのってやっぱり見ちゃうんですよ。
はい、
やっぱり本当それみたいな、その思いっていうのは本当かどうかわからないんだけど、
要は何とでも言えます、ね。はい、基本的に面接官の側っていうのは裏を取ると言いますか、その思いは分かったけれども、それって本当の本当の本当に本当なのみたいな、それをじゃあ実際のエピソード、過去にあったやってきた行動から証明してよっていうのが、気持ちなんですね。
例えば頑張った、これを頑張りましたで学生終わっちゃうみたいな、こんな感じですかね。
そうですね、気合みたいなもので、それで終わってるケースって多いんですけど、例えば頑張ったんであれば、どれぐらい難易度が高いことをやったのかっていうのを、かなり細かいレベルでですね、数字に落とし込んだりとか、どんな障害があったのかとか、壁があったのかみたいなところまで話さないと、面接官って基本的に、ちょっと嫌なやつかもしれないんですけど、疑ってかかるっていうのが基本的な習性なので、本当じゃあそれ証拠見せてっていうのが基本なんですね。ただ面接でそんな嫌なこと言いません。やっぱり嫌がられてもと思いますので、やっぱりそうなると学生の側からきちんと自分が細かいこと言わないといけないですね。
はい、 例えばどういうアピールが、まあ、プロトタイプですか。
あ、例えば私はストレス耐性が強いので、こんな困難などんな困難なことがあっても、2倍腰3倍腰で頑張って目標を達成するまで諦めません、それだけは誓いますみたいな、これって、思いはわかるんですけど全く事実って含まれてないですよね、うん、こういうのだと情報量を、まあ、面接官極端な話情報量ゼロって思うんですよ。何も伝わってない。
じゃあ後付けで、じゃあマスコミだとすると、はい、どんなことを言うと面接官はピッと反応するんでしょうか。
まあそれは会社によって言うこと自体はわからないんですけど、こんな環境でこんな問題に対してこういう行動を実際にやったらこんな成果がどれぐらい出たかって、ある種今の言ったことを全部埋めてもらえればそれで面接の話って終わりなんですけど、やっぱり思いに走っちゃうんですね、どうしても。
あ、僕が今面接のまあ、セミナーとかでね学生さんに教えている内容で逆バージョンですね。僕は学生さんに、まあ、セリフで覚えたことをセリフで言うなよって教えてまして、まあ、苦労話でも何でも具体的にその登場人物、はい、天気、着てる服、周りの風景、映像で想像して覚えて話しなさいっていうことを言ってるんですね。そうすると頭がこうテキストでカチッと固まって忘れてると真っ白じゃなくて、映像だから思い出すからっていう話をしたのを今諏訪さんの話を聞いて思い出しまして、逆にその、就活生の発言から採用の面談をしてる担当者ですね、
はい、
が絵で想像できる状態にしなきゃいけないと、こういうことですね。
まさにそうで、ただ学生さんって基本的にぼかすんですね。何でもかんでもそうなんですけど、例えばアルバイト何してるんですかっていうと一番多い答えっていうのは飲食店ですって言うんですね。飲食店ですって言ってもいろいろあるじゃないですか、うん、で結構しつこくて、はい、飲食店何やってるのかなっていうと、はい、某外資系コーヒーチェーンですとかって言うんですね。で某外資系コーヒーチェーンってどこですかって言ったらスターバックスですみたいな感じですね。スタバってみんな知ってるんで最初から言えよみたいな話なんですけど、そういうふうにこう相手にイメージをなぜかさせないでおこうとするが、うん、ばかりですね。
もしかしたらそこは学生さん、はい、発想の転換をして、
そうです、
省略して、事実だけを言えばいいのかもしれません、
ね、いやもう本当にそうで、なんか、なんか社名言っちゃダメだとかですね、個別具体的なことって言っちゃダメで、まとめるのが分かりやすいみたいなのがちょっと誤解だと思うんですよね、
なかなかリアリティのあるアドバイスに入ってきましたんで、後半も本日のゲスト諏訪俊光さんにお話を伺います。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。Our soul, our pain, 全て
生を応援するこの就活の羅針盤。レギュラーパーソナリティは一般社団法人社会人大学代表理事桑名慎さん。本日はゲストに就活アドバイスのプロ、人材研究所代表取締役曽我俊光さんです。では曽我さんと一緒に考える就活生の悩み2つ目いってください。
2つ目いきますね。内定をもらう人もらわない人の違いは何ですか？
はい、今学生さんの倍ぐらい求人数あるんですよね。ですから、自分が合ってる会社のを選ぶっていうことを間違わなければ僕は入れると思ってですね、なのであまりにも落ちてる人っていうのは多分おそらくですね、会社の選び方が間違ってるんだっていうふうに思ってます。でそれは何かというと、よく私は言うんですけれども、ウィルベースなのかキャンベースなのか、やりたいことベースなのかできることベースなのかっていうこと で会社側って基本的にやりたい人とできそうな人だったらもちろんなんですけど、できそうな人取るんですよね。
もちろん
ですけど、学生さんは自分のやりたいところに入りたいで、どれぐらい面接でも私はあなたの会社の仕事がやりたいのかっていうのを言うんですけど、実はそれ全然刺さらないんですね。
ですよね。
はい、でもしかするとバンバンそういう落ちてしまうっていう場合っていうのは、実は自分のその能力だとかその性格だとかのそのできることをあまり考えずに、最近いろいろ考えて作ったやりたいことっていうので選んじゃってるのかなというふうに思うんです。ですから、できれば本当に目利きの大人捕まえてですね、例えば OB だとか、いろんな人材ビジネスやってる人とか広告とかいろんなこう業界渡っていろんなこと知ってらっしゃる方っていますよね。そういう方に対して自分はこんなんだと、どこ向いてると思うみたいなことっていうのを改めて聞いてみると、そのできることベースでだったらあなただったらこれできんじゃないっていうアドバイスもらえればですね、途端に多分合格率って変わってくると思います。
なるほど。やっぱりじゃあ、内定をもらわない人の特徴として、何々をしたい何々をやりたいっていう人が多いっていう特徴なんですかね。
できることを一旦無視して、なんかやりたいことってなんだろうとそこしか考えてないっていう人が多いですね。
なるほどね。
では次の質問。
はい、自分の自己 PR をする上でキャッチコピーがまだ見つかりませんっていう問題です。
キャッチコピーとかってなんか言わなきゃいけないようなものになっている風なんですけど、全く人事の側は期待してないというか、事実だけ教えてくれっていうのが本音でですね、短い時間の中でその人を知るためにキャッチコピーって聞いてもですね、別に参考程度の情報なんですよね。本当かどうかは分かりませんし、なのでいろいろ事実をいろいろ聞いてそこにキャッチコピーをつけるのは採用担当者の仕事なので、正直言っていらないですよ。
いらない。
はい、自分らしいと思えるようなエピソードだけ用意してくれて、それをディテールまで含めてですね、細かい事実も含めて表現してくれれば OK じゃないかなというふうに思います。
ただ、就活生としては、自分っていう就活生という商品を売り込まなきゃいけないって僕は学生に教えてるんですね。売り込むにはキャッチコピーをつけた方が売りやすいっていう、多分なんかそんな勘違いが働いてるのかなと思うんですよね。
もちろんですね、すごくフィット感のあるキャッチコピーつけれたらいいんですけれども、実は求める人物像というか相手がどういう採用基準でやってるかって知るのってめちゃくちゃ難しいんですね。例えば知的好奇心が旺盛だっていう風なところ PR ポイントとしてもですね、それを飽き性でダメなやつって思う会社もいっぱいあるんですね。結構多いんですよ。素直な人が欲しい会社もあれば生意気な人が欲しい会社もあったりとか、っていう風に学生側が企業の採用基準を知るのってなかなか難しいので、だったらもう事実だけ言ってあとはもう解釈してくれと、どこを自分の強みだと思うのか弱みだと思うのかっていうのは企業次第に任せちゃうっていうのが私はおすすめです、
ということですね。先ほど曽我さんがおっしゃったことをすごく大事だと思ってて、なんかこうじゃなきゃいけないみたいな、さっきやりたいこともそうなんですけど、すごく狭めて落とされてますよね、学生って。
そうですね。
もっと知らない業種だとか、会社ってのいっぱいあるんだけど、ナビサイトで見た検索に、クリックして自動でクリックしたところしか見ないとか、いうところで狭いところでひしめき合って倍率を上げちゃってるみたいなところすごく多く感じるんですけど、もうちょっと余裕を持ってこれもありかなっていうところで対象の範囲っていうのを広げておいた方がいいのかなって僕思うんですけど、どうでしょう。
そうですね。ここでしかダメだっていう思い込みっていうのを捨て去るっていうのはすごく大事なことで、特にまだ就職活動の中盤ですから、例えば、いろんな業種が見たいって言ってだから金融ですって言っててもですね、それって人材も広告もマスコミもコンサルティングもいろいろあるわけですよね。だから他に自分のその行きたいって言ってる理由が当てはまる業界がないのかっていうのを考えてみるっていうのは、今のタイミングでもう一回考えてみた方がいいかなというふうに思います。
この時間ゲストは 2万人との面接歴を持つ就活アドバイスのプロ、人材研究所の曽和利光さんです。話の続きはぜひ出版物を読んでくださいっていう PR でいかがですか。どうぞ。
はい、最近ですね、労務行政さんから、ネットワーク採用とは何かという本を出させていただきました。人のつながりを活かして有望な人材を発掘する、その新しいその攻めの採用手法について書いた本なんですけど、企業向けなんですけどね、ですけど、採用の最前線とか裏を知りたい学生さんなども、読んでためになるかなというふうには思いますので、ぜひよろしくお願いします。
また曽和さん、ぜひこのコーナーにお越しいただきたいですよね。
はい、で一つだけいいですか。僕このネットワーク採用っていうのを実行したんです。曽和さんに習いながらうまくいきました。
ぜひ参考にしていただきたいと思います。
はい、
ではここで社会人大学からお知らせです。
一般社団法人社会人大学では、来る5月27日土曜日13時より渋谷 TKP カンファレンスセンターにおいて奇跡の就活セミナーを実施いたします。特に今回は見た目や面接必勝法について講義します。参加ご希望の方は社会人大学就活で検索してください。また Twitter、Facebook もありますのでアクセスしてください。
社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りしました。FM 横浜プライムタイム、今ヘッドホン外しててすいませんでしたということで、この後10時からはレディオアパートメント、本日木曜日につきコアラモードのお二人が早めにこちらのスタジオに遊びに来てくれました。
よろしくお願いします。コアラモードのアンニュです。
コアラモードの小畑康弘です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
バタバタしたところをお見せしてしまいちょっと恥ずかしいです。
こちらとしてはちょっと嬉しいですね。そんな、ね、栗原さんもバタバタすることあるんだなと思って、はい、
自分のイケてる動画を楽しんでたんですよ、は
い、イケてる動画
イケてる動画を、
私も見たいな。
あ、そうですか。プライムタイムのフェイスブックに
イケてる動画があるということで、
はい、イケてるってあえて自分で恥ずかしげもなく言ってるんですけど、はい、ちょっとカッコつけたシーンをさっき作ったんですね。バラードにセリフを載せるっていう。
なるほど、ちょっとチェックさせてください。
ぜひお願いします。はい、ちなみに君をベッドで愛したいって言ってた男の動画も載ってますんで
何そのセリフすごい。
なんかあれです、R&B、はい、リズム&ブルースの、
はい、
なんかベッドっていう曲の